Radio. はい、どうも皆様こんにちは。カズヤマダがお送りします、まだまだこれからという番組です。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。はい、いつもお聞きいただきまして大変にありがとうございます。はい、収録が今日が9月の下旬なんですけれども、お彼岸すぎてね、いい気候になってまいりました。はい、まあ、特にね今年は、まあ、よくね日常会話で、してきましたけど、異常に暑かったですね。はい、暑いのね連続の日々で、まあもう本当に長い暑い夏でした。はい、まあ無事ですね、生き延びたなという感じですけども、それだけにすごくこの気候の良さがですねありがたいなというふうに感じます。空も青く、非常に気持ちのいい日の収録でございます。はい、ということでですね、今オープニングトークでございます。今現在ですね活動の中心に行ってますいぶきスポーツアカデミーなんですけども、今、専門のですね運動ジムを、スタートしようという準備を今しております。なかなかですね大変なんですね。はい、僕もご存知の方はご存知ですが、60代半ばでございます。で、まあ、12年前にね、町工場を畳みまして、現在の活動を行っているわけですが、その町工場を畳んだ時に、まあ、いろいろね、抱えたりなんかしましたので、はい、金銭的な部分とかですね、ありましたので、非常にですね、まあ、この年齢で、個人で、物件をお借りするというですね非常にハードルが高いんですよ。はい、高いんですね。まあ今回ね、シニアが苦労するある一面というのをですね体験しました。まあ無事ですね審査が通りましたので、まあこれからの物件借りるですね、段取りに入っていくところでございます。まあ秋をね目指してやってきてますが、若干ずれそうかなという感じがする感じでございます。はい、ですね、あとね今月か9月上旬に福岡に行ってまいりまして、非常にいい、イベントに参加させていただきました。はい、まあそれはまたね、おいお話ししていこうかなと思います。はい、非常にね夢見る給食というですね非常に記録映画がありまして、これ非常にいい映画です。はい、オーガニックな給食をお届けしようじゃないかっていうですね、そういう活動運動が、日本の各地で広がってきてるというですね、そういう映画のね上映会に行ってまいりました。そこでまあ少しトーク、壇上でですねさせていただきました。非常にいい経験をさせていただきました。はい、ということで、本編に行きたいと思います。その前に CM です。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
はい、どうも改めまして、カズヤマダが噛みました。お送りします、まだまだこれからでございます。今日が第96回ということで、100回がだんだん近づいてまいりました。はい、いつもお聞きいただきましてありがとうございます。今日も頑張って喋っていこうかなと思います。今日のテーマなんですけど、まあ子供スマホ使ってやばくないっていうですね、そういうテーマでですね、まあ深掘るまでもいかないんですけど、ちょっとした朝掘り程度でお話ししていきたいと思います。これはね前々からですねちょっと感じてた部分なんですけど、まあ昔にはなかった光景といいますかね、風景が非常にね最近増えてきています。どんな風景かといいますと、まあ駅にしろ電車にしろですね、まあ通路歩いてていてもですね、道路にしても、時には自転車でもですが、スマホ持って見ながら歩いたりしてる、まあ大人もそうですけど小中高生ですね、 めちゃめちゃ多いなというふうに感じてます。はい。下向きながらね、スマホを見ながらずーっと歩いてるんですけど、まあイヤホンされてる方もね、もいますけど、これ大丈夫なのっていうのをね、前から感じてたんですよね。はい。で、まあそのことをね、今日ちょっと少し、朝ぼろうかなと思って、いろいろ調べてやってまいりました。まあ、まあいろんなデータが出てきていますね、最近はね。まあ幼少期から、まあ乳幼児からですね、タブレット。いやゲームや、まあ、スマホですね、そういったデジタル機器を使ってくることによる弊害ですね。まあいろいろ分かってきてますよね。例えば目の疲れ、はい、まあ疲れますよね。視力の低下、眼球の動きの低下、これはね結構感じるんですね。子供の現場にいてですね、眼球がねちゃんと動いてない子をね、ちらほら見受けます。はい。そして手書きですね、手で書く機械の減少、思考力の低下、発達のアンバランス、さらに睡眠障害、そして依存症。まあこれはよく言われますが、姿勢の崩れ。はい。で、五感を使う機会の低下による感覚の偏り。こんなようなところがですね、大きな弊害として、目立ってきてます。というのがですね、分かってきてるところでございます。さらにもう一つ、今日はここをね、ちょっと朝ぼろうと思ってすが、思っていますが、脳みその前頭前野の遅れですね。はい。これが、まあよく言われるですね、言われる多動性とかですね、お子さんのね、多動性とか、まあグレーな、子たちとか、まあ、あとは発達障害的な部分ですね。そういったところに大きく影響しているんじゃないのっていうのをね、少しね、浅く喋っていきたいなと思います。まあそもそもなんですけど、人類のね、長い歴史上において、子供の成長期において、これだけデジタルなものをね、見ながら成長するというですね、そんなのはね、存在してないんですよね。人類史上において。まあこれがその発達時期の脳のね、成長において、いいのっていうのをね、そうなんですよ。ずっと疑問というか、ちょっと思ってました。はい。それをね、ちょっと喋っていきたいなと思ってます。はい。でもどうですかね、皆さん、そういったところをお感じになることはありませんかね。いや、結構スマホ見てますよね。特に高校生とかね、かなり見てますよね。で、まあ実際どれぐらい平均してね、使用してるのかという、まあデータがあります。2023年ですね。高校生、まあスマホ使用時間です。6時間超ですね。超えるという超ですね。中学生が4時間、小学生は、まあ、10歳以上で 3.5 時間という、まあ、2023年ですでの、数値の、結果でございます。まあ実際高校生は6時間以上ですね、もう7時間以上って結構ザラだと思います。この前ちょっとテレビで見たアンケートでは、10数時間という女子がいましたね。はい。相当スマホを見ている時間が長いなということですね。はい。では高校生はどんどん増加している。で、低年齢化もどんどん進んでいるという感じがですね、見受けられます。はい。まあね、どうなんでしょうかね。こういう時間の使い方による、弊害っていうのはどういうふうに出るのかっていうところですね。はい。それちょっとね、喋りたいんですけど、まあ海外では、こういったところに対して何か対策どうなのっていうのはありますけど、まあ海外では使用頻度っていうかね、使用制限ですね。まあその動きがどんどん広がってるということがね、分かってきています。まあ報道もね、まあ一部ではされてるんですけど、なかなかこれね、目にする機会が一般のメディアではありません。学校で制限したりとかね、SNS の年齢制限とかね、どんどん加速しています。まあ例えばですね、アメリカのフロリダ州では14歳未満の SNS は禁止という、まあアメリカ国内でも最も厳格な州の法律が、進んでいます。まああとですね、アメリカの、医務総監、医療関係のね、総監ですね、が SNS は子供に有害だと、タバコと同じ警告表示をした方がいいんじゃないっていうね、緊急事態宣言を行ってます。オーストラリアでも子供の SNS 使用禁止法案を、提出していますね。イギリスも同じようにスマホの禁止を検討しています。フランスも11歳までがスマホは禁止。 SNS は18歳以降が望ましいというですね、調査報告が上がってきています。だから海外ではねかなり進んできてるんですよ。はい、まあそこがねアメリカとは違って、アメリカとかフランスとかは違って日本ではどうなのかなっていう感じですね。ほぼ制限はされてないですね。ではなぜ海外でこのように制限が進んでるのか。まあ間違いなく心身への影響が問題だよという研究結果が各国で明らかになっている。まあそれによって、子どもの脳の成長ですね、精神面、また身体面への影響が大きいということで、もう制限しようというふうに、海外ではどんどんその動きが広がっております。どうでしょうかね。日本では聞くことがあまりないですね。どこでしたかね。どっかの、市でしたっけ。でそういう条例を出そうではないかなっていうね動きがね。チラッと出てきてるぐらいです。日本はまだまだ、スマホ依存がね、どんどんどんどん進むんではないかなと僕は懸念しています。で、実際、このスマホを長時間使用することによって脳にはどんな影響があるのかなっていうのをね、いろいろこう、まあ調べてたんですけど、まあ精神科医の樺沢紫苑さんっていうね、YouTube やってますが、まあ結構有名な方ですね。本もどんどん出されてます。その方が最近バズった、動画がありまして、まあスマホを使うと、うん、バカになるよっていうね、動画なんですけども、まあ実際どういう内容かっていうとですね、まあそこをちょっとかいつまんでね、少しお話したいなと思います。スマホの利用ですね、特に10代。まあ、脳にめっちゃ悪いよっていうのがもうどんどん明らかになってるというですね、そんな内容です。まあ1時間使用することで学校の成績です。下がります。というね、出てますね。3時間以上で、もう激下がりというのがね、もうデータでちらほら出てきてるそうです。スマホの使用により脳が疲労します。麻痺しちゃいます。はい。集中力、記憶力が低下しちゃいますと。はい。まあそういうふうにですね、スマホといろいろ関連がどんどん出てきてますよっていうね、内容の動画でしたね。はい。まあスマホ使うと、まあどうなるのっていうと、まあ不注意になる。ね。落ち着かなくなる。ちょっと多動的な動きになる。まあもしくはまた鬱っぽい動きも、出てくると。動きっていうか鬱っぽい症状ですね。はい。まあそれがまあいわゆるですね、ちょっと多動症とかですね、グレーみたいな状態に近い状態になるよというですね、ことをね、その動画では言ってます。まあどういう因果関係かなっていうのをね、そこで、カバちゃんですね、カバサ先生おっしゃってましたけど、まあこの10年ぐらいでそういった発達障害的な症状と認められるお子さんの数が10倍ぐらいに増えてるそうです。まあ、多動性の子もね、増えてますね。グレーと言われてる子も増えてますね。僕もね、お子さんをいろいろこう見てますけど、やっぱりね、1割ぐらいはね、そういうお子さんがいらっしゃいます。で、なんで10倍に増えたのっていう数値に対してですね、スマホの販売台数も、この10年ぐらいで10倍以上に増えてると。まあ、いわゆる比例してるということをね、樺沢先生おっしゃってます。はい。まあ、ここには大きな大きな要因があるんじゃないのかということをですね、樺沢先生はね、おっしゃってます。はい。で、まあ、実際ね、脳みそのどの辺がね、ちょっと問題出るのっていうところなんですけども、脳みその前頭前野というところです。はい。前頭前野というのは、脳のね、前の方、ね、額の真裏ぐらいですよね。はい。人間の脳みその最も前方、前の方に位置してます。これはどんな仕事をするのかっていうと、思考ですね。判断、感情の制御、計画する、記憶、人間らしい高度な精神活動を司る脳の司令塔とも言える領域ですと。はい。これが前頭前野の仕事なんですよ。やばいですね。ここが疲労するっていうことです。はい。まあ、スマホ、特に SNS というふうに言ってますね。長時間、そこに携わる、まあ見る、ことによって、脳みその前頭前野の働きがぐぐっと落ちるということです。はい。そんなことで、さっきね、見ましたね。申し上げましたけど、まあ、いわゆる脳みその前頭前野。思考、考える、判断する、感情の制御。計画、いろいろね、予定を立てる、記憶するなど、そういったところが、活動が悪くなるってことですよ。はい。 怖いですよね。そういったところから不注意とかミスが増えるとか、さっきも申し上げましたが多動的な、ことがね増えるというふうに言われております。怖いと思いませんか。はい。まあそんなことからなんて言うんでしょうかね、アルバイト一日来て、もうなんかもうやる気出ないしやめちゃおうみたいな子も増えてるんじゃないかっていうふうに樺沢先生はねおっしゃってます。まああとですね、1歳未満のお子さんに動画をよく見せたりとかありますよね。はい。ね、動画見せとけばなんかこう、じっとしてるから、おとなしいからっていう場面で、ね、まあわかるんですよね。はい。でもこれも脳の発達が遅れるリスクが4倍から5倍ぐらいにね、広がってるよっていう、データも出てるそうです。はい。まあ、脳の発達期ですよね。10代から、幼児から10代までっていうのは脳の発達期です。小中高生なんか特にそうですが、脳の成長が遅れる、もしくは止まるなんていうですね、東北大学の研究も出てるそうです。いやいやいや、その辺考えると、やはりスマホに対する知識を周り、我々が持たなきゃいけないな、というふうに思います。はい。まあ、本当にこういう情報は、メディアとかそういったところではなかなか伝えてません。はい。そこが、まあ、日本の現状です。ですから、まあ、自分で、情報を手に入れる。こういったところがね、すごい大事になってくると思います。はい。で、自分の家族ですね。健康や、まあそういった情報は、自分で情報を自分で探す。自分で自分の家族も含めて、身近な人を守る。そういった時代にね、入ってきてるんじゃないかなと思います。まあ本当にですね、スマホちょっとね、やっぱり要注意だなという知識は持った方がいいかなと思います。まあ、詳しくはですね、スマホの害とか、スマホを使うとバカになるよっていうのをね、検索してみてください。どんどん出てきます。はい。まあ情報は自分で取りに行く時代に入ってますので、まあそれをスマホで調べるというね、まあそういう矛盾もあるんですけれども。まあじゃあどうしたらいいのかという問題です。運動です。はい。運動が間違いなくそういったことの改善につながっていくと、私は確信しています。あと食事ですね。はい。いい食事。いい食事っていうのは、まあ、どちらかというと、加工がされてないですね。添加物とか入ってない。まあ、オーガニックなものですね。天然に近いものを、まあ、ゆっくり食べる。はい。そして、運動する。で、睡眠ですね。規則正しい生活です。あとは自然に触れるですね。そうした五感を刺激する、生活をすることによって改善していくと、考えてます。まあ実際僕の教室でも徐々にですが改善していく子たちがちらほら出てきてます。まあ本当にね、だからそういったことで運動の効果というのは高いなというふうに確信してます。ぜひぜひ一度ですね、調べていろいろと情報、知識を得ていただきたいと思います。CM いきます。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、どうも、今回もお聞きいただきまして、大変ありがとうございました。まあ、なかなかね、一人でね、こういった内容をね、喋る難しさというのを今日も実感しました。なかなか難しいでございます。はい。まあ、なんとなく伝わったでしょうか。はい。まあ、まあ、申し上げたいのは、まあね、不自然な環境で成長しているお子さんが今、非常に多いなということです。はい。そもそも、なんて言うんでしょうね、自然が多かったりとか、五感を刺激したりとか、そんなことを、刺激しながら子供は成長してくるものです。はい。それがかなり損なわれてるなという感じがします。はい。じゃあどうしたらいいのということですね。そうしたことを、少しでも解決できる場所ということで、いぶきスポーツアカデミーでは、専用の運動ジムを今開設準備をしております。オープニングで申し上げましたが、今、これから物件契約というふうになってまいりますので、まだまだハードルはですね、いくつもありますが、一つずつ、確実に超えていきたいなと思います。まあ、なんとか年内ですね、スタートしたいなと思ってます。いろんなことがね、できる場所にしたいと思います。運動遊びというね、時間といいますか、コース、クラスも作ろうと思います。みんなで遊びを考えて、みんなで体を動かして、みんなでルール決めて、コミュニケーション取って、もうね、1年生も3年生も6年生も一緒になって遊ぶ。 まあ本来はねそういうもんだったはずです。はい、そういう中でいろんな経験をすることが大事になってくるかなと思います。はい、ジムはですねまあそんなに広くはないですけど、全面マットですね、体操用のマット敷きを予定しております。まあその上にシートを引きますので、まあ転んだり多少、ね飛んだり跳ねたりしても怪我がしづらい環境にはしようと思ってます。まあとにかくもう、もういっぱい体をね動かしていろんな経験ですね、体験できようができまいが経験することが大事ですね。はい、でもしくじったりそういう経験をしながら、成長していくのがいいんではないかなと思います。まあもちろんそういう中にはね、ちょっと痛みがあったりとかね、悔しさがあったりとか、失敗した、うまくいかない気持ちとかあったりとか、そういう中でうまくできるできたっていうね感情もあったりとか、さまざまな経験が今お子さんには不足してるんではないかなと思います。はい、まあジムに関してはまた次回ですね詳しい情報はお届けしたいと思います。与野駅近辺になるかなと思います。はい、ということで今回もお聞きいただきまして大変にありがとうございました。次回はですね久しぶりでございますがゲストの方を、予定しております。非常にですね娘ぐらいの、お嬢さんをね、お呼びしております。ぜひ次回も楽しみに聞いていただきたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。